改めましておはようございます。ただいまの出席議員は10人です。定数に達しておりますので、ただいまから本日の会議を開きます。日程第一、昨日に引き続き一般質問を通告順に行います。通告6番、広田幸秀君。
おはようございます。
おはようございます。
通告6番3番議員広田です。本日は、町長に、2点質問をしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まず1点目、嶺北町保健推進委員について。嶺北町保健推進委員設置条例によれば、嶺北町民の健康増進と保健事業の推進を図るために、各行政区の区長により、その区民一人が推薦され、町長が委嘱するとあります。その条例によれば、役務の提供に対する代償として、副賞費・報奨費年額1万2000円が支給されることとなっていますが、嶺北町保健推進委員の報奨の支給に関する規則により、均等割および世帯割により算出した合計金額とし、その金額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるとなっております。均等割7割、世帯割3割とあります。保健推進員には主として次年度の町の検診受診の該当区民の意向票を配布回収し、町健康増進室につなげる役割があるようですが、町の状況を見てみると、一番少ない区で広報世帯数11、一番多い区で広報世帯数135となっており、120世帯程度の違いがあります。均等割7割、世帯割3割となればどうでしょうか。具体的にどのように配分されるのかよく分かりませんが、この規則に基づくことで、保健推進員の実際の業務量の差が報酬額に反映されていることになるのでしょうか。それより何より、保健推進員になり手がいない、その選任に苦慮しているという区もあるようです。この保健推進員制度を廃止し、町福祉保健健康増進室として直接町民につながる、直接町民の健康増進に寄与する、そこにはデジタル技術を駆使することなどを含み、検討いただきたく山崎町長にお尋ねします。次に、おたふく風邪ワクチンについて。子どもが生まれると生後2ヶ月から予防接種が始まります。1歳になって MR 混合、風疹、麻疹、風疹とはしかでございますが、終わったところで、おたふく風邪はどうして任意接種につきまして、接種するかどうかを受ける側に任せるなのかと思われる保護者の方も多いのではないでしょうか。おたふく風邪は、ムンプスウイルスの感染によって起こる感染症です。突然の発熱、耳の下の腫れと痛みが起こります。通常、1、2週間で軽快しますが、まれに無菌性髄膜炎、難聴、精巣炎などの合併症を起こすことがあります。おたふく風邪を予防するには、ワクチン接種が最も効果的だと言われています。標準的には1歳になったら早めに1回目を、小学校入学前1年間で2回目を接種するようです。日本小児科学会推奨閉じる。その費用は医療機関にもよりますが、1回あたり5000円から7000円程度となっているようです。1989年平成元年から 1993年、平成5年までの4年間、オタフク風邪ワクチンは MMR 混合ワクチン、風疹プラスマシン、オタフク風邪として定期接種化されていたようです。その定期接種化により、オタフク風邪の感染は減らすことができたのですが、副反応として、無菌性髄膜炎の発症率が高いことが問題となって中止されました。オタフク風邪は年齢を重ねるごとに重症化するようです。日本ではオタフク風邪が原因で年間5000人、発症率 0.5% の子どもが難聴になっているとの報道もあります。そういった中、2024年、令和6年3月24日付、会社名は伏せますが、日本の一製薬会社が風疹とマシンの混合ワクチンにオタフク風邪のワクチンを混ぜた三種混合ワクチン MMR ワクチンについて厚生労働省に承認を求める申請を行ったとの報道がなされ、今後正式に承認されればおよそ30年ぶりの MMR ワクチンとなるとのこと。その製薬会社が開発したのは風疹とマシンの2種混合ワクチンイコール MR ワクチンに世界で広く使われているオタフク風邪のワクチン株を混ぜた MMR ワクチンだそうです。このワクチンはウイルスの毒性を弱めた生ワクチンというタイプで、その製薬会社が2024年3月23日、厚生労働省に承認を求める申請を行ったと発表しましたとありました。先日しましたが、国内では風疹とマシンの2種混合ワクチンは小学生になるまで公費で接種できる定期接種となっていますが、オタフク風邪のワクチンは任意接種となっています。接種の回数を減らすことで接種する人の負担を軽減することが期待されるとされています。今回申請されたワクチンは当時問題となった無菌性髄膜炎の発症が極めて少ないとされていて、今後正式に承認されればおよそ30年ぶりの MMR ワクチンとなりますとありました。このことにつき、国における承認定期接種化は現在どのような状況にあるのでしょうか。その状況にもよりますが、オタフク風邪ワクチンが単体で任意接種と位置づけられる間、子育て支援の一環として保護者負担助成を行うことを検討いただけないか、山崎町長に伺います。以上2点よろしくお願いいたします。
町長。
おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。ただいまの広田議員の質問に答えさせていただきます。まず1項目目の霊屋町保健推進員についてのご質問でございます。霊屋町保健推進員の皆様には、霊屋町保健推進員設置条例に基づきまして、町民の皆様の健康促進と保健事業の推進を図るための活動を行っていただいております。現在の主な業務内容は、6月に実施をいたしております地域健診を受診される方々に対しての検査用品の配布と、翌年度に実施いたします地域健診にかかる移行調査票の配布を行っていただいております。これが現在の主な業務でございます。報奨費につきましては、霊屋町保健推進員の報酬の支給に関する規則に基づきまして、その配分方法に基づきまして、均等割が7割、各所帯への配布実績数に応じた 世帯割3割で計算をいたしまして、配分をさせていただいております。令和6年度の報酬の支給額では、5月と1月の活動による訪問配布で一番少ないところは、配布所帯が11世帯で、均等割と合わせた支給額が9000円、一番多いところは配布所帯が157世帯で、支給額が1万7500円となっておりまして、その差は訪問配布で146所帯の差、支給額で8500円の差となっております。今回広田議員よりご指摘をいただきましたので、改めて他の報酬等との配分も比較しながら、業務内容、先ほど申し上げました業務内容を勘案をし、今後実績に見合った支給となるよう再度検討を進めてまいりたいと考えております。また保険推進制度の廃止についてご意見をいただきましたが、保険推進の皆様には顔の見える形で地域住民の方々と行政との橋渡し役となっていただいておりますし、町では現在健康長寿のまちづくりに向けた健康ポイント事業などの健康づくり事業も推進しておりますので、引き続き保健推進の皆様には町民の皆様の健康促進と保健事業への取り組みにご協力をいただきたいと考えているところでございます。次に2項目目のオタフク風邪ワクチンについてのご質問でございます。まずオタフク風邪の症状ですが、広田議員も申されましたように、ムンプスウイルスによる全身感染症で、飛沫感染、接触感染後に増殖したウイルスが全身に広がり、各臓器に病変を起こすもので、ウイルスの潜伏期間は2から3週間とのことであります。オタフク風邪ワクチンは、ムンプスウイルスを弱毒化した生ワクチンで、1歳以上が対象となり、1回接種の任意接種となっておりますが、日本小児科学会では2回接種を推奨されておりまして、ワクチンの効果は 80% 程度と考えられているということでございます。平成元年度から平成4年度までの4年間、 MMR ワクチンとして定期接種化されましたが、無菌性髄膜症の発症率が高いことが判明をし、国の伝染病予防協会の審議により、現在は定期接種を見合わせている状況でございます。その後、令和6年3月に製薬会社が MMR ワクチンの薬事申請をされておりますけれども、現在、国において薬事審査中でございます。ご質問のワクチン接種の公費助成についてでございますけれども、町におきまして、県内自治体の助成状況を確認いたしましたところ、現在公費助成を行っているのは県下の10自治体で、1回の接種に対しまして3000円から6000円程度を限度に実施をされているようでございます。令和町といたしましては、先ほども申し上げましたように、現在国におきまして MMR ワクチンの薬事審査中でございまして、定期接種化についても再検討が続けられておりますので、今後の国の動向にも注視しながら、今後の対応について検討を重ね、適切に予防接種業務を行ってまいりたいと考えているところでございます。以上、広田議員のご質問に答えさせていただきました。
広田昭秀君。
ただいま答弁をいただきましたけれども、私の数字と省庁の答弁の数字がちょっと違っていたようでございますので、そこのところの説明を福祉課長にしていただければと思いますけれども、よろしいでしょうか。
保健課長。はい。
広田議員のご質問にお答えさせていただきます。広田議員の一般質問の中にありました数字につきましては、区長名簿の中での、候補枚数だと、思っております。先ほど町長答弁の方の数字につきましては、保健推進さんの皆様には、1月に翌年 礼しました。翌年度に実施します地域健診にかかる意向調査票の配布を行っておりまして、85歳以上のみの世帯には、実施をしておりません。その部分で差があることと合わせまして、5月と1月に活動された配布数になりますので、ここに、広田議員が一般質問されました、広報数とは差が生じております。以上でございます。
広田幸秀君。
はい、それでは私の数字も間違ってはいないということですね。はい、ということでございます。議員の皆さん、よろしくお願いします。ただいま、省庁から答弁をいただきまして、保険推進委員制度を存続するということでございますので、存続するとなれば既存の報酬条例と規則の関係性に少しばかり整合性を取る必要があるのではないでしょうか。条例では報酬額1万2000円と謳いながら、規則ではそうではなく7割3割条例文自体にその7割3割を謳い込む必要があるのではないでしょうか。いかがでしょう。
副省県課長。
はい、町長答弁の中でもございましたように、均等割7割、世帯割3割の部分につきまして、再検討してまいりたいと考えております。
広田幸秀君。
はい、よろしくお願いいたします。ついに、おたふく風邪ワクチンの、答弁をいただきました。熊本県内でも、10の自治体がこのおたふく風邪ワクチン接種に助成をされている。しかもこの令和7年7年度から開始された自治体も複数あるようです。この点についてよろしいでしょうか。
はい、副省県課長。
はい、県内での助成状況につきましては、先ほど答弁の通りの、10自治体でございます。町といたしましては、国の動向に、注視をしながらですね、今後の対応について、家内町でも、の中でも話を しまして、適切に予防接種業務を行ってまいりたいと考えております。ご理解をいただきたいと思います。
広田幸秀君。
子育て中の保護者としては、打ちたい打たせたいが費用家計の面でためらってしまっている今こそ子育て支援の施策としてその背中を押すことこそ山崎調整だと考えますが、町長いかがでしょう。
はい、町長。はい、まあ、確かにですね、子育て支援の対策としてはいろいろ、まあ、子育て家庭におかれてはいろんな予防注射でありますとか、まあ、普通も含めてですけども、あと、いろいろなところで、まあ、子育ての支援が必要なところでありますけれども、先ほども申しましたように、これが、まあ、定期接種課からですね、無菌性髄膜炎の発症率が高いということで、一旦その定期接種課が停止されたというような状況でございまして、現在薬事申請があって、この無菌性髄膜炎の発症がどうなのかというのがですね、確実に分かってからでないとなかなか、行政としてもリスクが高いんじゃないかというふうに思っておりますので、国の動き、そうした、薬事申請の結果等も見極めながら今後対応を検討したいと思います。
広田幸秀君。
ただいま町長から、国の動向を見極めながら前向きとはおっしゃいませんでしたけれども、国の動向を見極めて対処したいというお言葉でございました。どうぞよろしくお願いいたします。これで私の一般質問を終わります。
これで広田幸秀君の一般質問を終わります。